ネギでございます。第2四半期の実績でございます。売上17%増、それから営業利益30%増でございます。今回は四半期の予想を出してなかったんで、これは予想に対してどうなっているのかに対してちょっと答えしにくいんですけれども、我々としては後ほどもう一つスライドで説明申し上げたいと思いますが、予想通りいっていると思っています。で、下の方行くとですね、ここはプリギャップですね、繰り延べ収益前の売上でプラス 11% になっています。で、為替影響を抜くと 0% ですね。で、オセレーでこの会計基準通りの売上を見ると 5% 増益になっております。増収ですね。ここですね、年間の予想、この辺書いております。で、ここ着地ですね。赤い線は去年の実績でございます。で、青い線は今第2四半期までですね。これを見ると大体延長線に行くと、予想出ているじゃないかなと我々思っております。これドルだけ、ドル建ての実績でございます。円安でですね、ドルに換算すると減収に見えるんですね。一応それは為替の影響ですね。あとは地域別ですね、売上、ここはその円建ての売上でございます。これまた為替の影響抜きで見ると、日本 7%、 北米は 4% ですね。で、ヨーロッパの方は 0%、順番としては、ヨーロッパの方が一番業績が低いことになっております。で、あとですね、これは同じ為替レートで換算すると、過去ですね、2007年から売上どういうに推移してきたプラス 5% 台に今戻ってきたんですね。今年に入ってからも申し上げた、水準でございます。今年もあとは下半期もですね、大体このペースで推移するではないかなと思っています。と、セグメント別の売上でございます。個人と法人で分けてみると、法人の方はですね、個人より伸び率が高く見えます。これは一つは為替ですね。海外の比率はやっぱり法人の方が個人より、法人ってほとんど日本の売上でございますので、ここは一つですね。でも、もう一つですね、特に北米の方は、法人向けの売上も、回復しております。これ売上の構成ですね。あとは、繰り延べ収益前の売上でございます。ここも、為替の影響抜きで見るとですね、日本の横ばいですね。北米の方がプラス 8%、さっき申し上げました北米の方は、ちょっと法人の売上もですね、回復の兆し見えております。で、一番悪いはヨーロッパですね。ここはマクロ的な要因も考えられますが、我々として第三四半期に入ってから、ちょっとヨーロッパの状況良くなってますので、ですから、ここはですね、マイナス 9% というのは第二四半期ちょっと、一つの一時的なことではないかなと思っています。マクロ的なですね、環境厳しいでございます。でも、これは下半期で、できるだけプラスに、展開したいと思っています。繰り延べ収益の残高でございます。これは地域別の残高ですね。あとはコストですね。コストの方はこのまま見るとですね、結構第一四半期から第二四半期伸びてるんじゃないかに見えるんですけれども、ここはですね、2つのようにありまして、1つは、為替ですね。8億円ぐらい、ここ1から2の間に円建てをですね、92円のレートは98ドルに対してですね、ですから円安さらに進んだんで、ですので、もう同じベースでもですね、8億円ですね、為替の円安の要因で膨らんでおります。残りはですね、ほとんど我々の方はですね、社員向けのインセンティブ2つのタイプがありまして、1つは株価に変動しているもの、もう1つは、プリギャップの利益率の増、利益額の増額ですね。で、2つともですね、第一四半期の時も申し上げたんですが、これ半期ごと、支払い発生しますので、ちょっとそこは半期ごと決めるものですので、第一四半期の数字の中に一切それ入ってないんですね。で、第二四半期で半期の、実績が決まると、その分が計算されて、で、そうするとここに入っております。で、ここは第一四半期の分も入っております。ですから、1から2にコスト増えている分の中に、もう一つはそのインセンティブの額ですね。それからさらにちょっと膨らんでいるように見える要因というのは、第一四半期の分も第2に入っています。 ここは一番の要因でございます。それ以外は特にここに増えているものはございません。ここはプリーギャップの売上に対して経費の推移でございます。これキャッシュフローですね。ここに特にコメントするものはございません。ここもヘッドカウントもねほとんど増えてないんでコメントするものはございません。営業外ですね。今回は営業の段階までは予想通りですけれども、多少営業外の、この有価証券売却益とかですね入って、純利益の方がちょっと予想より上回っているように見えますが、その良いのは為替ですね。また今回は我々去年とかですね1年間円高でですね、いろんな手持ち資金ですね評価損とか出してて、今回その逆のことで、投資有価証券とかですねその辺の利益です、評価益ですね、利益ですね。一応売却というのはその順次に我々、MMF みたいなものは売却してまた新しいものを買ってますので、ですから、何かユーロ売って円に換算しているものはございません。でもその意味で円に換算して評価見ると、売却益の形でここに計上されます。であとはここは一つ我々合弁会社の株式ですね売却したものの利益でございます。これからとまとめてですね第2四半期のハイライトですね。先申し上げましたように北米地域の企業向けの売上の改善の兆しを見えております。あとはですね戦略性の中にディープセキュリティの売上ですね、今回ですね売上の額自体は伸びてますけれども、後ほどエヴァのプレゼンテーションも出ますけれども件数も増えてます。件数増えてることはなぜ大事というのは、最初はですねやっぱり大型案件の依存度が高くてですね、取れた取れてなかった、それで相当ブレが大きくてですね、ちょっと予想しにくいというのもあったんですけれども、件数増えるともうちょっと安定的なビジネスになってきて、あとは、もっとですね、製品の、一応ですね、ブランディングもですね広がってきて、我々としてもっと健全のビジネスの基盤が出来上がりつつあるんじゃないかなと思っています。一方ですねローライトの方はさっき申し上げましたヨーロッパの売上ですね、ちょっと予想を下回ったことになりました。あとは、米国のはですね、最終的にプリギャップの段階で売上伸びているように見えてても、これ個人向けの、売上ですね、個人向けの、市場の売上でございますが、リベート抜きの売上でございますので、リベート込みでですね我々グロス売上という段階で見ると減ってます。でもここは我々会社で意識的にですねリベート減らして、採算性低いチャンネルですね一応撤退する、そういう意識でやってますので驚くことはございません。一方、一応売上自体ですねグロスネームで減ってますので、そこは我々としてはどういうふうに回復させるのがこれからの課題でございます。あとは、従来型のエンチウイルス製品ですね、ここは価格競争ですね、これ何回も同じことを申し上げたんですけども、引き続き厳しい状況が続いております。今度半期の数字でございます。ここはですね第1第2四半期の数字の合計でございますので特にコメントすることはございません。そうですね、あとは、地域別、そうですね、ここもですね新しいことはないんですね。コストの構造もさっき申し上げたように、それで最後はですね年間の予想変わっておりません。先ほど説明したように我々としては半期の時点で予想通り言ってますので、今のところは年間の予想変わることは必要ない、そのままでお聞きしたいと思います。私の以上でございます。ご清聴ありがとうございました。